南ズム朗読の館。
はい、一週目のコーナー、朗読の館です。気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーです。2014年の第1弾何にしましょうと考えたところ、ボブディランにしましょうということに私なりました。しかも朝日の当たる家でございますね。え、ボブディランの朝日の当たる家は、そう、もうね、この歌を好きだという人がたくさんいまして、私がギターを始めるきっかけになった大高明さんというね、役者さんがこの曲をこうギターで弾くのが大好きでですね、しかも歌うのも大好きで、それで、ああ、なんかいい歌があるなと、南谷に知ったわけなんですけれど、その頃はね、あんまり、音楽のこと知らなかったので、ボブ・ディランが歌ってるということすら知らなかったです。朝日の当たる家って言うんだよと教わりながらギターのコードを教わったという思い出の曲でもありますけれどもね、その朝日の当たる家をちょっと、歌詞ご紹介しようと思います。朝日の当たる家。ニューオーリンズに一軒の家があり、朝日の当たる家と呼ばれていた。多くの貧しい少女がそこに身をうずめていたのです。神よ、私はその中の一人を知っています。私の母は仕立て屋でした。彼女は私の新しいブルージーンを縫ってくれたものでした。父はニューオーリンズダウンタウンのギャンブラー。ギャンブラーに必要なのはただこの瞬間、この一瞬、そしてスーツケースとトランク。そして父は酒さえあれば満足するような男でした。ああ、母に教えて、あなたの子供に教えて、あなたの罪と不幸の生活を真似しないようにと。朝日の当たるあの家で、片足はプラットホームに、もう片方の足は電車の中に、僕はニューオーリンズに戻ってきた。鉄球と鎖につながれたまま戻ってきた。ニューオーリンズに一軒の家があり、朝日の当たる家と呼ばれていた。多くの貧しい少女がそこに身をうずめていたのです。神よ、私はその中の一人を知っています。じゃあ、朝日の当たる家をボブ・ディランとアニマルズと両方聞いてください。
アイオンズシネマ。
映画に行こうのコーナーです。映画好きの南谷、今年もバンバン映画見ておしゃべりしようなぁなんて思ってますよ。まず第1弾紹介するのはですね、これはどこの映画だ？フィンランドかな？そうです。フィンランドの映画、旅人は夢を奏でるっていうちょっと面白い題がついてますけれどもね。これはね、ピアニストとして成功を収めたが、私生活には失敗してしまった男。それが音楽に全てを捧げる、彼のストイックすぎる生活についていけなくなった妻が、幼い娘を連れて家を出てしまったという、ちょっと、コメディ入った、でもなんかロードムービーでもあるような、そういう家族劇なんですけれどもね。なんか、車に乗っていいおじさんが、なんていうかな、旅をずっとし続けるんですけれども、まあ、妻を求めてというんですけれどもね。それが、まあ、フィンランドの、ちょっとこう、広大な風景と相まって、とっても、その、オンボロオープンカーで旅し続けるんですけれども、なかなか面白い、映画でしたよ。これ、副題が面白いね。人生忘れ物だらけって書いてあるんですけれども、この、旅人は夢を奏でるはですね、1月、シアターイメージフォーラムほか、全国順次ロードショーしているみたいなので、ちょっとフィンランド映画見たいなぁなんていう人は、お正月早々見に行かれるといいんじゃないでしょうかと思っております。それとですね、もう一つ、これは問題作と言っていいんじゃないでしょうかね。 鉄くず拾いの物語というふうに、日本名は付けられてありますけれども、An episode in the life of an iron picker. 鉄くず拾い、アイロンピッカーって言うんですね。そういう英語題が付けられています。これは、ボスニア・ヘルツェゴビナの映画です。これ社会問題というか、まあ、ボスニア・ヘルツェゴビナの本当にあった話を、監督が新聞で見て、で、本当にあった話をドキュメンタリー風に映画にしたもので、この監督、脚本はダニス・タノビッチという、まあ、あまり聞いたことがない人もいるでしょうけれども、94年にね、ノーマンズランドっていう、地雷の映画があったんですよ。私それ見てるんですね。ノーマンズランドっていうのは、やっぱり戦争ものなんですが、戦争で敵対する者同士がある、一軒の家を境に、こう、向かい合ってるんですね。で、まあ敵ですから。で、こう、牽制し合いながらいるんですけど、その家の真ん中に、地雷を踏んじゃったから、つまり足を離すと、吹っ飛んじゃう方の地雷を踏んじゃったもう一人の登場人物がいて、その人は永遠に地雷を背中で踏み続けてるんですね。で、その三人しか出ない敵、味方、地雷を踏んじゃった人、三人しか出ない映画なんですけれども、それで1時間50分ぐらいずーっと映像を飽きさせないで撮った、もう恐るべき監督として私の記憶の中に残ってたこのダニス・タノビッチというボスニア・ヘルツェゴビナ生まれの監督がこの鉄くず拾いの物語、ほとんどドキュメンタリーですけれども撮りました。で、これがまたね、ドキュメンタリーっていうことはですよ、本物のその新聞に載った人たちが出てくるんですよ。で、それをたったの9日間で、しかもとても低予算で撮影しちゃって、それを根気強く映像ちゃんと編集もして、それで一つの作品にして、そしてこれね、多分銀熊賞かなんか取ったんですよね。そう、あ、そうです、国際映画賞銀熊賞主演男優賞をこのだから本人が取ってしまったという、そういうすごい映画だったんですが、何がすごいって、ボスニア・ヘルツェゴビナではやっぱり未だに民族の差別があって、ロマ族という人たちは、いい職に就けないんですね。それで鉄くず拾いなんかしてる家族なんですけれども、奥さんが妊娠していたんですが、子供がお腹の中で死んじゃって、それを手術しないと母体ともにもう危ないっていう状況なのに、保険証も持ってない人たちなので、病院側に断られちゃうんです。お金もないし、ダメで保険証なきゃっていうことから、この、家族がどうやってその状況を、解決していくか、もう見ていて本物の人たちなわけだから、どうやってこの人たちの中に、で、子供がね2人出てくるんだけど、全くその自然な演技じゃないんですね、多分。だから9日いる中で、多分撮影したのはたったの2日ぐらいだったと思うんですよ。あとの7日は家族の中でどうやって、自然にカメラを置くかってことに監督は終始してたんじゃないかと思われるような、そういう全く自然な何の演技もしてないような、映画でございました。家族の物語です。家族が、危機をどうやって周りのね、近所の人たちとも、こう、協力し合いながら、それで、まあ、ある解決を見るんですけれども、それがとっても、まあ、こうやって、社会に訴えていく方法があるんだな、この監督にはって思わせるような、とっても芯のある映画だということで、私、新年早々、鉄くず拾いの物語、ノーマンズランドのダニス・タノビッチ監督の最新作を紹介したいと思いました。監督の一言で、この映画が、劇場でかからなくても私は、これを、なんていうの、作り上げたいっていう、すっごい熱意の中で、この、ロマ族の家族の物語を映画にしたという、渾身の一作だったと思います。1月11日土曜日より新宿武蔵野館で、ロードショーされるので、いや、なかなか、なんていうかな、こういう芯のある映画にはなかなか出会えないんじゃないかなということで、おすすめさせていただきます。Radio